皆さんおはようございます。最初にお祈りします。愛する天の様、今日のこのメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、あなたが語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。先週、オーストラリアチームが、ね、帰国したということをお話ししましたけれど、オーストラリアチームにおいてですね、ちょっと先週お話ししましたけれど、この霊の戦いとね、そしてまた神の言葉を受け取ってくるということをお話ししたと思いますけれど、まあ、教会形成のためにね、それがなされたわけですけれど、今回ですね、パウロ牧師が示されたのはですね、ちょうどその時に、御声新聞や、あと、雲虹でですね、ジャッキーの殉教事件のことが書かれてるんですね。この牧師つれづれ日記でも書いてありますし、あと、雲虹の方にもね、確か出てたと思いますけれど、でジャッキーの殉教事件っていうのは、我々にとってはですね、非常に大きな事件だったわけです。また、クリスチャン界においてもね、世界的にいろいろなニュースになった大きな事件でした。で、そこに私たちが関わってたっていうことなんですけれど、このジャッキーっていう方は、実はオーストラリア人だったんですね。で、双子の姉妹の方がおられて、そして、お姉さんっていうの方が、アバロンさんっていう方なんですけど、その方が、その後で日本に来られたことがあります。で、まあ私たちのね、教会にも来てくださいましたし、またちょっとうちの今泊まってくださったりしてね、良い交わりを持つことができたんですけれど、その方はねタスマニア出身なんですね。で、今回そのいろいろなオーストラリアでいろいろな例の戦いなんかしてるときに、なんかタクシーの運転手に無理やり連れて行かれたとこが、ちょうどそのタスマニア行きのフェリーが出る、その箇所だったっていうことなんですね。で、そういったことを通してね、神様が、パウロ氏に、示されたのは、そのタスマニアにもね、これから行かなきゃいけないっていうことをね、示されたんですね。で、まあアバロンさんが今どこにおられるのかわかりませんけれど、まあいずれにしても、なんかこう、このタイミングでね、いろいろ開かれてきましたし、そしてまた向こう行った時にもアバロンさんの証が盛岡聖戦キリスト教会のね、中野よしこ牧師からも語られたりとか、いろいろそのアバロンさんのが出てきたっていうことはね、何かこう語りかけがあるということでね、そしてタスマニアということを示されたということです。ですから、これからね、オーストラリア行くときに、今度、タスマニアにね、行く道が開かれるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。またそこに何か、神様は特別なね、計画を持っておられると思いますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、今週のですね、3日、町田カリスマ聖会が行われます。で、ちょうど連休の時なんですけれど、そういった時にね、神様は特別に、開いてくださってるっていうのはね、神様の特別な計画があると思います。いつもですね、金曜日の夜とか、そういう形が多いんですけどね、あるいは土曜日の午後とかね、まあ、金曜日の夜が多いんですけど、普段夕方しか来れない方、あるいは仕事して来られない方とかね、そういった方もお休みの日ですのでね、ぜひいろんな方を誘ってですね、来ていただきたいと思います。またこのカリスマ聖会をしている中で、どんどんこの聖霊の働きがね、違ってきてるんですね。臨在も上がってきてますし、また聖霊様のこの働きも違ってきてます。ですから、お知り合いの方に病気の方とか問題がある方とかですね、おられるんでしたら、ぜひですね、誘って、連れてきていただきたいと思います。で、どんどんね、神様の技っていうのが起きてきてますので、ぜひよろしくお願いします。で、3日の2時から、ここの第3会議室ですね、そこで始まりますので、よろしくお願いします。それから、安らぎの歌の13週の募集が始まりました。で、神様はね、もうすでに899曲でしたっけね、安らぎの歌をもう与えてくださってるんですけど、 でもどんどんどんどんね、毎年毎年こう出すように語られて、そして出していってるわけですね。でこのなんかいろいろ賞がありますけれど、そういった賞にね選ばれた人たちっていうのも、最初はですね全然歌なんか作ったことがなかったような人たちがどんどん賞を取ったりしてったんですね。もちろん前田牧師とかね、そういった方は昔からギター弾いたりいろいろやってましたけれど、それ以外の方で何人もねこの示されて、そして作った時に素晴らしい曲ができたということをね言われています。ですからぜひですね、示されたらどんどん応募していただきたいと思います。でやはりねこの祈って作る時に神様は素晴らしい曲を与えてくださいますし、また何か示されたんであれば、そこに何か特別なね神様の計画がありますので、自分はやったことないって言って弾いてしまうのではなくてですね、ぜひ示されたんだったらぜひやっていただきたいと思います。で、歌は作れないっていう方においても、歌詞はこんな歌詞があるんだけどなっていう方がおられるんでしたら、歌詞もね、同時に募集しています。ですからそちらの方もねぜひやっていただきたいと思います。でこの安らぎの歌っていうのは、これからねさらに臨在のあるこの賛美として大きく日本だけでなく世界に用いられるっていうふうにね神様は語っておられます。ですからぜひですね、どんどんどんどん応募していただきたいと思います。でどんどんどんどんいい曲ができてくるっていうことはね、本当に神様の手があるなっていうことを思わされるんですね。で神様がこのリバイバルの大きなポイントに感謝と賛美っていうことを言われてましたけど、賛美っていうことにね非常に大きなポイントがある。そしてその中のこの臨在っていうことをね主が言われています。ですからもうどんどんどんどん作っていく中でね、その中でどんどん歌っていく中で本当にその素晴らしい曲っていうのはもっともっと出てくる、そういうふうに確信しています。ですから主が働かれればね、もう素晴らしい曲ができちゃうんです。ですからぜひ期待して示されたらどんどんどんどんやっていただきたいと思います。それから今日はですね、東京安定系教会で夜スネルゴイセラペイヤがあるんですね。またまばしキリスト教会の新井先生が来てくださって、やってくださいます。ですからまたインターネットでもね流してますので、同時に見れると思います。夜7時から正解ですけれど、8時からセラペイヤですね。それとともにですね、来月の東京カリスマ聖会、これがですね12日なんですけれど、この時に、スネルゴイセラペイヤをね、やるっていうことになりました。まあ、昨日新井先生に会ったらね、スネルゴイセラペイヤかとか言ってですね、楽しみにしておられましたけど、ぜひですね皆さん来ていただきたいと思います。でいつもと違ってね、教会じゃなくて広い場所ですので、ぜひいろんな方に来ていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日の箇所っていうのは非常に有名な箇所です。そして、主の時間にとってはですね、非常に大きなポイントとなる聖書箇所ですね。で、何度も何度もね、神様はこの箇所を示されるっていうことはですね、やはりそこに、神様が言えっていうこと、言えって言われてることがあるっていうことなんですけれど、とにかくクリスチャンっていうのは、信仰から始まってるんです。で信仰っていうのは、神の言葉を信じることです。そしてクリスチャンっていうのはイエス・キリストが自分の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった、そして、3日目によみがえられた、でこの勝利が与えられたんですね。で、その復活されたイエス・キリストを私たちが信じて、そして告白するときに私たちは永遠の命が与えられ、そして神の子とされるっていうことに、とことがこの聖書に書かれているわけです。ですからこのクリスチャンになる最初のときにですね、私たちはその神のこの聖書に書かれている言葉を信じて、 この私たちがイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかられた、そして復活されたということを信じたわけですね。でそこから始まってるんです。でもですね、クリスチャンの多くの方々はそこを信じたはいいんですけれど、その後この神の言葉を信じることを忘れてしまっている方っていうのは非常に多いんです。で、この大きなポイントっていうのはですね、私たちが本当に神の言葉を信じて、そしてそれを受け取って、それをやっていくときに、実は神様は素晴らしい、この神様の素晴らしい祝福とか恵みを私たちに与えようとしてくださってるっていうことなんです。そして、聖書に書かれているように、第2コリント、見てください。第2コリントの5章。17節にこう書いてあるんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたって書いてあるんです。だから私たちイエスキリストを信じたときに、私たちは、この新しいものとして作られたんです。で古いものは過ぎ去った、で今までの自分ではなくて、もう新しいものに変わってしまったんです。そしてそれをちゃんと一人一人が信じてるかどうかっていうのはね、非常に大きなポイントになるわけですね。もうすでに私たちは、このまだ信じてない方とは全然違うっていうことなんです。新しいものに作り変えられてしまったっていうことなんです。しまったじゃなくて作り変えられたんです。そしてそれは大きな神様の祝福を得られるポイントであるということをですね、知っておく必要があるんですね。それはこのさっき言ったように、私たちはもう神の子として扱われているんです。そして、神様が私たちのうちに住んでおられるんです。聖霊様が。だから信じてなかった時と大きな違いになってるっていうことなんですね。で神様との交わりがこう復活するというか、神様との交わりができて、そして神様との交わりを通していろいろ神様が言われることを聞くことができますし、またこちらから言ったことが、その祈りが聞かれるっていうことが表されてくるんですね。ですから私たちが新しく生まれたものになったっていうことは、素晴らしい神様のいろんな祝福を受け取っていくことができる。そして、この生きて働かれる神様を体験していくことができるっていうことなんです。でこれはですね、クリスチャンの大きな特権です。で、神様を知らない方っていうのは本当の神様の力ある技っていうのは見れません。まあ、たまに恵みとかなんかでね、特別に働かれる場合あるかもしれませんけど、しかし、恒常的に定期的にですね、こういつもこう神様の素晴らしい恵みとか、この祝福、これを受けていくっていうことはできないんです。しかし私たちは違うんです。もう特権として与えられているものっていうのは、もう生きて働く神様を体験していくことができる。そして神の言葉に従って歩む中で、その特権を生かしていくことができるということなんです。で私たちはですね、その神の言葉を信じて歩んでるわけなんですね。で最初信じた、この神様を信じた時からそれは始まってて、そして、この信仰っていうのはね、神聞くことから始まる、神の言葉を聞くことから始まるってあるように、まずこの神様の言葉を聞いていく、そして神様の言葉をしっかりと土台に歩んでいくっていうのが非常に重要であるっていうことを捉えておく必要があるわけです。で、私たちがその生まれ変わったものとして本当にその神の言葉を信じて歩んでいくんであれば、私たちはいろんな恵みと祝福を受けていくことができるということなんです。で、これは大きな特徴なんですね。 で、このクリスチャンにおいても神様を本当に体験しているかどうかっていうのは、その信仰を用いているか用いてないかっていう大きな違いが出てきます。で、信仰とは何かっていうと、さっき言ったように神の言葉を信じることなんです。だから例えば、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれますって書いてあるようにね、その言葉を信じて、求めるんであれば、本当にそれが御心なら神様は答えてくださるわけです。しかし何にもしないんであれば何も起こらないんです。で、私たちがそれを一歩踏み出してやるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってくるっていうことなんですね。で、この信仰を用いることに関して、非常に重要なことが今日の第一テサロニケの5章の16から18節にこう書かれているわけです。で、これは神の言葉を信じて運用するための、ね、非常に重要なことなんですね。ですから、この言葉を実践していくときに私たちの人生っていうのは大きく変わってきます。で、神様を体験するがゆえに人生がまるっきり変わっていくんです。で、その土台となっていくのはこの御言葉にあるようにロマ書の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださるということを私たちは知ってますと聖書に書かれています。だからこれは神様に従っていくんであればすべてのことを働かせて神様が益としてくださるということを言ってるんです。だから従っていく、この神の言葉に聖書に書かれていることをやっていくときに、どんなに悪いことがあったとしても、どんな問題があったとしても、それが全て益と変えられていくって書いてあるんです。で、この最初にですね、5章の16節にはいつも喜んでいなさいって書いてありますね。いつも喜んでる人いますか？いないですよね。普通人間っていうのは自然に生きてると文句があったりね、あるいはどっか腰が痛かったりしたりとかですね、あるいは頭が痛いとか、あるいは人とのね対応で何か言われたとかですね、あるいはいろんな問題が起きた時にね、いつも喜んでるなんてことはできません。で、それがまあ普通の人間だっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でもですね、聖書にね、いつも喜んでいなさいって書いてあるんですね。で、私たちの人生においてね、喜べないことがあまりにも多すぎるんです。周りの状況を見たときにね、で、その時にですね、怒ってしまったり、つぶやいたり、文句言ったり、いろいろ言うわけですけれど、そこをですね、自分はね、肉では喜べないっていうことをぜひ知っておいていただきたいと思います。しかしここで言ってるいつも喜んでいなさいっていうのは、しかしその中であえて喜びなさいって言ってるんです。自分の気持ちはそうついていかなかったとしても喜びなさいってこう書いてあるんです。意識してやるんです。自分の意思でやっていくっていうことなんです。で、結構難しいわけですね。こうなんか悪いことが起こったときに、喜べなんて言ったってですね、なかなか喜べないもんです。でもそこをね、自分の心は悲しんでいても、心は文句があったとしても、でも、とにかく喜び始めるっていうことなんですね。で、これは非常に難しいことです。でもですね、やるっていうのは大きな意味があるんですね。私たちがニューヨークにいた時にね、いろいろ今でこそ言いますけど、いろんな中傷批判が許されたわけですね。で、日本でそれが流行ってたのに、インターネットがあったがゆえにですね、それが一気にこのニューヨークにも飛び火してきたわけです。 でこの教会ね、いろんな人たちが集まってきたんですけど、それを見た人たちっていうのはですね、突然こういなくなっちゃうわけです。で教会やっててですね、それまでいろいろお祈りしてあげたり、あるいはいろんなあの手助け、向こうでね来た人で手助けしてあげたり、いろいろ相談乗ってあげたりしてた人たちがですね、何にも言わずにですね、もう次の週から全然いなくなっちゃうわけです。で人っていうのはこんなにも突然変わるのかなというね、最初はもう腹が立ったり、一体どうなってんだっていう気持ちになりましたけどね。でも主が示されたのは、いつも喜んでいなさいってこう言われたわけです。しかもですね、ちょうどその時にね、マタイの福音書の最初に5章にありますよね、5章の11節に、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口存を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されましたって書いてあるわけですね。で、私たちはその礼拝でね、この聖書から神の言葉を話してたわけです。しかしですね、多くの人たちっていうのはその人の言葉のに影響されて、そしてそれに乗って、みんなこう離れていっちゃったりしたわけですね。でやはりね、心の中はムカつくわけですよ。腹が立ってね、なんでこうなるんだって言ってね。でもその時に主が示されたのは、喜びなさい、喜び踊りなさい。それからヤコブの手紙にもありますよね。ヤコブの手紙1章、私の兄弟、2節にですね、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、この上もない喜びと思いなさいって書いてあるんです。これ、まあ、試練だっていうことでね、我々は、そういう人がね、突然いなく、しかもまとめてこう、パッといなくなるわけですね。もう本当に、喜べない、腹が立つ状況であったわけです。でも、この時にですね、いつも喜んでいなさい。そして、喜び踊りなさいって書いてあるのでね、我々はそれを実践することにしたんです。で、気持ちはね、そうついていかなくても、家の中で2人でね、こう喜んで踊ったわけですね。で、まあ人が見せたら、ね、恥ずかしくてそんなことできないかもしれませんが、家の中でね、2人でこう喜んでこう祈ってたわけですね。で、まあ、それがね、すぐ結果は出なかったんですけど、でも毎日毎日そういうことが来るわけですね、思いとかなんか。でその時にね、やはりこの言葉を忘れちゃうことがよくあるわけです。だからお互いね、喜んでるかいとか言ってですね、言って、それでどっちかがね、ブスッとした顔してる時に、ね、それを言うとね、あっってですね、ブツッとしてるのにそんなこと言われると余計腹が立ったりするんですけど、でも喜ばなきゃいけないっていうことでね、それで喜んで、そして祈っていくわけですね。でやはりその喜ぶっていうのはすごいですね。でそれを通して信仰が引き上げられましたし、そして後々になってね、よく考えてみると、そういったことがあったとしても後からですね、素晴らしい関わりを神様が与えてくださったんです。それはやはり私たちにとってはですね、福音宣教していくっていうのはね、非常に大きなポイントになるわけです。それで、そういったね、喜んでる中で全く、まあ、クリスチャンじゃない人でもですけれど、ピアニストの方、ホワイトハウスでね、ピアニストしてる方やなんかの関わりができて、そことの関わりができて、そして結局ですね、イースターとか、イースターという言い方はよくない、復活祭とか、あるいはクリスマスの時にですね、たくさんの人が集まる集会ができてですね、そしてそこで、イエス様のことを語るチャンスが与えられたわけですね。ニューヨークっていうのは非常に、霊的に押された土地です。で、私がある人に聞いた時にね、ニューヨークにいる時に何がポイントになるかって言ったら、お金と地位とどこの大学を出てるかとかね、それがその3つが全てだっていうことをね、言ってました。 だから神様に目を向けるっていうのは実にニューヨークに住んでるとバカバカしい考え方なんですね。でもですね、その中で、そういう、コンサートをやった時にね、日本人が普段こう耳を傾けない日本人が40人ぐらい集まって、そしてそこで、私たちが賛美を、捧げた後にですね、私は伝道メッセージを語ることができたんですね。で、何回かやってるうち何人かはそこで受け入れた方が何人かおられました。だからですね、結局その喜んだことを通してね、神様はいろいろな形で道を開いてくださり、そして結果的にはね、いろんな方々に福音を伝えることができて、そして、救いの技まで表してくださったんですね。で、この働きっていうのはやはりその喜んだことと大きな関係があると私は思いました。でもちろん感謝とかね、ここに後から出てくるのもありますけど、一つ一つがね、この私たちがやっていくときにそれが、後になってね、大きな結果を見るっていうことを私たちは知ることができるんですね。それで、次にですね、だから喜んでいなさいっていうのはね、もう自分の気持ちがそうついていかなかったとしても喜ぶっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それとともにですね、絶えず祈りなさいって書いてあります。17節ですね。で、絶えず祈りなさいっていうのもね、これまた大変ですよね。頭一つしかなくて口は一つしかないその中で絶えず祈ってなきゃいけないっていうのはね、非常に大変なことです。で、この今日第一コリントのね、14章をちょっと開けてみてください。14章の、14節ですかね。こう書いてあります。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において、賛美し、また知性においても賛美しましょうって書いてあります。で、ここで霊において祈る、これは異言で祈るということを言ってるわけです。知性において祈るというのはね、言葉で祈るということですね。で、ここでだから異言で祈るということは、実は霊で祈ってるってことなんですね。だから自分が違うことをやってたとしても霊で祈ることができるんです。例えば電車でね、来るときに、大きな声でブルブルブルって言ったらみんなおかしいのかもしれますけれど、静かにこう異言で祈ってるとかね、あるいは道を歩きつつこう異言でこう祈ったりとかね、こうブルブルブルブルブル、それ口だけね動いてるって形になるかもしれませんし、あるいはなんかお料理をねするときにブルブルブルブルとかね、いろいろこう他のことをやりながらできるわけです。で、これはですね、この異言で祈るっていうのは霊で祈ってますから、実は神様との交わりを持って祈ってるんです。だから異言でどんどん祈っていくってことは霊的に強められていくんです。そして交わりを持ってるわけですから、実はその異言どんどん祈っていく中で神様が語られることとかね、そういったことも捉えやすくなってくるんです。だからその異言で祈るっていうのはですね、絶えず祈りなさいっていうことにやっていく上で非常に重要なものであるっていうことをですね、覚えておいていただきたいと思います。そしてこのそれとともにね、この知性で祈りましょうって書いてあるように言葉で祈っていく。そしてもちろん祈りはね、言葉で祈るのは中心です。異言はね、あくまでも二次的なものですけれど、でも絶えず祈るために異言というのは重要ですし、そして、霊的にね強められていくためにも非常に重要な手段になってきます。でも言葉で祈る、これどんどん祈っておいてください。で、祈りっていうのは御心であれば聞かれます。でもあまりにもそれを忘れてしまう人が多いんですね。 でもちろんあの教会の中でね、この午後祈祷会で祈るとか、あるいは火曜日の祈祷会で祈るとか、金曜日の手つきで祈るとか、それもあるでしょうし、あと自分でね、朝のデボーションでちゃんと祈る、から気がついた時にすぐ祈るというのはですね、重要なポイントになってきます。でふっと思った時に祈るんです。例えば私なんかよく祈り忘れてる時があるんです。この新聞にね、毎週国際面に終わりの時代に向かってっていうのを書いてますけど、これ毎週書かなきゃいけないですね。で火曜日だいたい朝から始めてやるんですけど、でもなかなか何を書いていいか分からない。でいろんなニュースとかね、なんか見たりいろんなことを見たりするんですけど、なかなか来ない時がある。そして夕方になったら今度は、祈祷会とか進学校行って、帰ってきたら夜遅くなっちゃうそしてこれからまた書く、で戦時をまとめなきゃいけないんですけど、時々よく思うんですね。なんでこんなに書けないんだろうとかね。でその時にどういう対応をするかで違ってくるんです。で人間的にねやってると夜中のえらい遅くまでなります。2時とか3時とかね、でもですね今日は祈ってないなとかね、気がついた時にね、すぐこう神様すぐ何を書けばいいか与えてくださいって言ってね、祈るとすぐその書くべきものを教えてくださったりね、あるいは書き始めた時に次々とスラスラと書けたりするんですね。でもよく忘れてることがあるんです。でも思った時にそれをやると、そこから早い、すごい速いスピードで書けるようになるんですね。だから祈ってると祈ってないは大きな違いだなってことを思わされるんですね。でも人間というのはやはり、ついついそれを忘れてしまって、すぐ神様に求めに行かなくなっちゃう。だから何か思ったらもうすぐ祈るっていうのはね、非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。で祈るときに確かに神様が働いてくださるっていうことをね、知っておいていただきたいんですね。そして最後に、全てのことについて感謝しなさいって書いてあります。で感謝感謝感謝感謝ってね、皆さんも耳にタコができるほど聞いてると思います。でもですね、知っているのと実践するのとは大きな違いなんです。例えば野球昔やってましたけど、全然野球をね本格的にやったことない人がね、いろいろこう評論家のように言う場合があるわけです。あそこの場合はこういうふうに打たなきゃダメだよなとかねあそこで腰を入れていかなきゃ、あそこのタイミングが悪かったからだとかね、いろいろ評価するんですね。でもですね、その人たちが実際に、本当にそれ打てるかって言ったらですね、実践してないから打てないんです。確かにね、野球はよく知ってるかもしれません。そしていろんな評論家のことを聞いてですね、こうやればいいっていうのは知ってるかもしれません。でもですね、実際に野球やらせてみると全然できないっていうことはよくありました。でもですね、そういうこと何も言わずにね、いつもこう練習したりしてる人たちっていうのは何もそんなことを言わなくても対応ができるんです。でよくねプロ野球選手なんかでも今日のヒットはね体が反応したとか言ってですね言ったりする人がいますよね。なぜかって言ったら訓練してたからです。で何もしてなければ体がねそんな反応するわけがありません。でいつもいつもいつもいつもいつもいつも訓練してるがゆえに、いつもいつもやってるがゆえに、それがすぐに結果が出なかったとしても、いざという時に体が反応してちゃんと打てる。それが訓練してる非常に大きなポイントなんです。で感謝もそうなんです。いつもいつもこの感謝してるかどうかっていうのはね、大きなポイントなんです。実践してるかどうかで、これからね非常に 大変な時代がやってきます。間違いなく、まあ、一時的に、こう良くなるっていうようなね、 見かけはあるかもしれませんけど、こう実際に見ていくと必ずこういうふうな時代が来ます。なぜなら黙示録の時代に近づいてるからです。で、いろいろとね、また混乱もいろいろ起きてくるでしょう。社会的な面においてもね、アメリカでもいろんなテロが起きたり、地震もどんどんいろんなところで起きたりしてます。でもどうなるか分かんない世界になってきてるわけです。でもその時にマーリンさんがね、言われてたんですね。黙示録の時代に行った時に感謝がなければやっていけない。で本当にいろんな困難が問題が許されてくるということです。でその時のために私たちが本当にいつもこの感謝を捧げられるかどうかっていうのは非常に重要なポイントになってくるんです。今はそんなに感謝することなかったとしても、でも今からどんなことにおいても悪いこと、困難なこと、全てですね、感謝していく。そしてそれをやっていくときに、これからの歩みのときに必ず勝利が与えられるっていうことなんです。神様が全てを益としてくださるんです。どんなに悪い状態になったとしても、どんなに黙示録の時代に入っていったとしても、私たちが感謝ができるようになっているのであれば、でもさっき野球のあれで言ったように訓練してなければその時に用いることできないんです。やっていく時に確かに神様がそこで働いてくださって、全てがその悪いことさえも益となって表されるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で大川先生がね、この前も言っておられました。死の時間の人たちはもう感謝感謝って言ってすごいねとか言ってですね褒めておられましたけど、まあ、みんな感謝感謝とは言ってるわけですね。で知ってるのは確かに知ってても、それを本当に実践していくかどうか、ここに大きなポイントがあるっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。そして、この実践していくっていうのは信仰を使っていく、信仰を用いていくっていうことです。そして私たちはですね、神様が特別に、この救いに導いてくださる特別なものなんです。そして神様の祝福を受けていくことができる特権がもう与えられてるんです。信仰を使っていけば、信仰を用いていくんであれば、で今その訓練の時がなされてるんです。で何度も何度もこう神様がね、この箇所を通しても語られるということは、やはりまだまだ私たちの訓練ができてないということですよね。でもそれをやっていくときに必ず私たちはこの神の力が表され、そして問題があったとしても必ずそれが益となり、私たちは勝利を見ていくことができるんです。これが神様の原則です。ですからこの信仰を用いるということをですね、さらに覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人がさらに信仰を用い、あなたの御業、あなたの祝福を受けていくことができるように、どうぞ導いてください。この信仰を使うということにおいても、確かにあることは信仰を使ってますが、ある部分は全然使ってない方がおります。そこにこの信仰の光を入れていきなさいとおっしゃいます。その時にあなたの人生が大きく変わってくるのを見ていくであろうとおっしゃいます。癒しのためにお祈りします。この罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、まず悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、どうぞ今お一人お一人のうちに働いてくださり、また癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光の御業を表してください。どうぞあなたの深い御臨在で満たしてくださり、癒しの御業を豊かにお一人お一人のうちに表してくださいますようにお願いいたします。ここにいる方々において、またインターネットを通して聞いておられる方々において、主の栄光が表されますように、どうぞ導いてください。ありがとうございます。 イエス・キリストの御名によって、この一人一人の、病の力をイエス・キリストの御名によって打ち砕く。イエス・キリストの御名によって病の霊を完全に封じ締める。まっすぐ一人一人から捨てる。イエス・キリストの御名によって、一人一人の病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にこのちょっと頭が頭痛がしている方があります。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。また風邪の症状があると思って、ちょっと首とかこの喉、そこがこの痛い方があります。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。また、この胃腸の調子がちょっと悪い方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。また、この左側の足、それがちょっと痛い方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの癒しを一人一人の体に、体の上に、また精神の上に、イエス・キリストの癒しを宣言する。で、イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの勝利を一人一人の体と精神の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アーメン。